ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM のべおかの松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。さあ、それでは改めて SDGs について南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、宮崎市別府町にある法務合同商社からやってまいりました。その中には検察庁とか法務局とか、その法務省の役所が入ってますが、その一つに宮崎法務監察署というのがあります。その中に事務所を構えて、厚生法人宮崎県厚生保護協会と宮崎県保護司会連合会の事務局長をしています、石川と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、南波さん、今回のテーマについてですが、
はい、はい、今回はですね、厚生包括を通し誰と取り残さない地域社会実現へ向け、支援に向けというテーマでお話をしていきたいと思うんですけれども、はいはい、日本という国はですね、一度ですね、表社会って言われるところから離れてしまうと対処するのが難しい国だと言われています。はい、例えば何か問題を起こした時にですね、自己責任だとして周りからサポートをしてもらえずですね、それ社会的失敗じゃないんですけどね、抜け出せなくなることすごく多いと思いませんか。
うん、そうですね。
で、それがですね、やっぱりちょっとやっぱりそうじゃなくてですね、再チャレンジできるような、サポートが実は国内にもしっかりあるんだということをですね、はい、今日そのプロフェッショナルのですね、石川さんからですね、よく教えていただきたいなと思う、今だからこそ教えていただきたいなと思って、このテーマにしました。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連月の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は厚生保護活動を通し誰一人取り残さない地域社会実現に向けをテーマにお送りします。それでは石川さん、改めて自己紹介をまたお願いします。
はい、私現役時代は、保護監査署や地方厚生保護委員会といった、厚生保護行政の、に勤務しておりました。余計なことですけど単身23年してまして、うん、結構長い方でした。
そうですね。
で、今はもう退職して8年目ですので、妻と同居しておりますけども、うん、規則正しい生活で毎年1キロずつ体重が増えていって
規則正しく増えていって
お幸せな美味しいものを食べながらですね、緩やかに生活が、
はい、はい、自己コントロールができてないと。
ありがとうございます。改めてですね、保護司、そして宮崎県厚生保協会の事務局長となられた経緯っていうのを教えていただけませんか。
は
い、
保護観察官という仕事は、まあ、専門性はあるんですけども、各地域の、保護観察対象者、罪を犯した人を、まあ、指導していくんです、うん、ですが実際そばにいてケアしてくれる人、相談乗ってくれるのは民間のボランティアの保護士さんです、うんうん、で実際保護観察官として何人ケースを持ったっていう数字はいるんですけど、うん、まあ、体で触れ合ったとか、うん、手をつながいてみたというような経験はほとんどないです、ね、うん、実際は保護士さんがやってくれてる、うん、ですのでそれで、まあ、ご飯が食べられましたので、うん、僕も辞めたらやっぱりその保護士さんの仕事をして、まあ、恩返しっていうんですか、そんなことをするべきだということで、まあ、ふるさと宮崎に戻って、8年前に戻って、保護士になって、保護司会連合会の事務局長と、厚生保協会というのは簡単に言うとその保護司さんの団体だとか協力の、民間協力者である厚生保護女性会とかそういう皆さんに金銭的な支援をする団体ですけども、その、協会の、事務局長をして、まあ、恩返しを自分なりにさせてもらっているというような職業です。
あ、なるほど。保護観察官をずっと務められてきて、はい、で退職されて、うん、で恩返しということで保護司さんになられたという、うん、
はい、
ことでんですね。
そうですね。
そのじゃあその、保護司さん、まあ、皆さんその、ね、聞いたことがある方もない方もいらっしゃるかもしれませんけど、 そ、ね、はい、その保護司さんが保護厚生保護活動とは一体何なのかっていうのをですね、今日本当簡単に具体的に分かりやすく皆さんに知っていただきたいので、うん、ゆっくりでいいのでお願いできますか。
はい、犯罪や非行をした人を施設の中ではなくて社会の中で立ち直りを支援して、まあ、構成させていくという国の刑事政策の一つです、うん、
はい、
まあ、僕現役の時よく例えていたのは、はい、刑務所の中で指導してもらうのは例えば自動車学校の中で運転習います。でも一旦外に出るといろんなハザードとかあるので、うん、仮免許を取って外で路上訓練する、うんうん、そんなのが保護観察官、その時の一緒に同乗してくれる教官が保護司さんなりというふうに考えていただいた方が分かりやすいのかなと。だからすごく下手な人もいるし、運転がもうかなり腕のレベルの高い運転する人も仮免許の人もいるんですけど、まあそういう人にそれながら免許が出る、社会復帰するまでお手伝いする仕事。
あ、なるほどですね。保護司さんがその伴走者でいらっしゃる感じ
ですね。最近、身近に、
身近に、うん、そしたらこの厚生保護活動っていうのは他のなんかいろんな取り組みされてる方々もいらっしゃる、
はい、
ということをお聞きしたんですけど、はい、
基本的に民間の方と国が一緒にやってるんですが、民間の方にはそのいわゆる直接保護し指導していただける保護司さんがまずいます。でその他に、女性の立場から、その厚生の支援をしたり子育て支援をしたりしてくれる厚生保護女性会の方がいますし、一番大事なのは社会復帰には仕事です。じゃあ前歴を承知の上で雇ってくれる方、協力雇用士というんですが、そういう方もいます。今日その他にですね、少年や少女に対して、まあ、一緒に学習支援をしたり、うんうん、まあ、リクレーションをしながら友達活動をしていく BBS 会、うんうん、ビッグブラザーズ&シスターズムーブメントというのの略なんですけども、
はい、
そういう青年会という組織もあります。そういう人たちが一緒になってやってますし、じゃあ刑務所出た帰る家がない人どうしましょうかっていうような時に、厚生保護施設っていう、国が委託をする、まあ、私どもと同じ厚生保護法人の施設があります、うん、宮崎では、JR 宮崎駅近くに宮崎星雲という厚生保護施設があって、うん、定員20人ですけど、ここは、まあ、仮釈放中とか、まあ、保護観察といって集大生活をしながら、ここでいいと職を面倒見てもらいながら仕事に行って自立資金を貯めて自立していくと、それを支援する施設があります、うん、もっと、まあ、厳しい、少し集団生活ですが厳しいんですけど、少しそれを緩めて基礎猶予で出てきた、うん、罰金で出てきたけど生活の手がないっていうのは、はい、自立準備ホームって言って少し緩い、うん、集団生活の厳しい基準のないような、 そういう施設もあって、まあ、一緒になって、まあ、住まいとか仕事の部分も立ち直りの援助をしていってるというようなことになります。
なるほど、あれですね、いろいろケースバイその人に合った最適なサポートをするっていうことをご判断されてっていう感じでしょうか。
そうですね、それが、まあ、保護観察所、まあ、なりの仕事ですし、もう何年になりますか、それをお願いする民間の社会福祉の会もあるんですね。あの地域生活定着支援センターといって、
はい、
ご存知でしょうかね、20年ぐらい前に下関の駅が焼かれたことがあるんですね。ホームレスの人、刑務所を出てもうまだ1ヶ月ぐらいですが、ご飯も食べれなくて、市役所に頼んでも一時的な生活の世話しかできないので、まあ、刑務所のものとしたくて下関を焼いたっていう人がいるんですけど、この人に素敵な障害があって、要するに福祉につながる術を知らなかったと。でそういうのが分かってきたので、それを契機に社会福祉の人たちが刑務所にいる間から福祉の施設につないでいくっていうような制度もできています。
本当手厚いその社会で自立して生きていけるための、生きていくための、いろんなその場所というかっていうのが、この宮崎県の中もあって、
はい、
石川さんは宮崎県外でずっと保護いらっしゃ、23年間いて戻られてっていうことですよね。
十何年宮崎にいたんですよ、ね、
そうなんですね。この支援対象者ですよね、
はい、
で関係性ってとってもなんか難しいように感じられるんですけど、石川さんが大切に、石川皆さんがですね大切にしていることって、まあ、それぞれあると思うんですが、こういうことを大切にしてるんじゃないかなということを教えていただけたらなとは思いますね。
出会いは、例えば延岡の保護士さんは、やっぱり近所の、近所であるかゆえにその本人の様子がよくわかるとか、まあ、地域の事情もわかるから、担当になるのはその地域の保護士さんです。でそれを決めるのは誰にするかは保護観察所が決める。保護観察所からの依頼を受けて保護士さんが担当していくと。と民間ですので、まあ、原父慈母論って僕らは言ってたんですけど、厳しい父と優しい慈母、
はい、
お母さんの役割っていうのが保護観察官と保護しない間にあって、ルール違反があった時に刑務所に戻したりとか、少年に入れたりとかいうような判断をするのは、保護観察官がして、こらっていう時はその厳しい父の役割は保護観察官、一方保護士さんっていうのは何かというと優しいお母さんですから、まあ、子供だと、まあ、1年、まあ、20歳までが保護観察期間だとしても1年ぐらい頑張ってて成績が良ければ早めに終わることもできるんですね。そういう時に解除とか言うんですけど、そういう解除の通知とか言って、よかったね頑張ったね、あんた頑張ったから終わったよ早くって、これからもうこんなことないように、また困ったことあったら相談来てねって、本当に良かったねって一緒に喜んであげて、まあ、いいとこ取りするのが方針。
分かりやすく説明していただくと、
で、僕らは転勤があるわけですよね、転勤ってそのためです、厳しくできますよね。関係性が冷たくできるっていうところじゃないと、なかなか僕らもやっぱり、かわいそうだとか思う時もあります、
はい、
だから、まあまあ、最長5年とか3年とか5年とか、一つの地区を担当しても 1,2 年で通っていって、そうしないと厳しい措置ってできないですよね、この人には厳しくしてこの人はしないとか、知り合いだからしないとか、同級生だからしないというわけにいかないので、ルールを徹底しなきゃいけないので、だから、まあ、その部分にはもう一切保護士さんは関与しない、だから寄り添って支援して励ますっていうのが、まあ、保護士さんの基本の姿勢というふうに考えてもらうといいと思います。
寄り添って支援して励ます。大事ですよね。やっぱり誰かが見てくれてるっていう安心感って、苦しい時ほどありますもんね。声を上げれなかったりするじゃないですか。でその時にね、
まあ、よく言われるのは、刑務所に戻ろうって思って出る人っていうのはほとんどいないはずなんです。でも出たら仕事見つけられなかった、まあ、例えば刑務所で働いてお金もらうじゃないって言っても1年で大体 3万円ぐらいなんですよ。中で作業をして時給5万円程度ですね、 長くなれば、はい、熟練工として単価も高くなるんですけど、2年や3年の刑務所で刑務所入ってる分にはそんなに上がらないんですよ。だから3年いても 4,8 万ぐらいしか持っていけない。そう、家がない、あの旅館に泊まってましたとか言ったら1ヶ月2ヶ月でちょっと寂しいから夜酒飲むとか、あれで喧嘩するとか言ったりしたらまた戻ったりとかいう、でそういう時にはまあその少ないお金でもその施設に入って、それをもとに仕事先を見つけて紹介してくれますので、でお金を貯めていくって。でそこはまた辛いところあるんですけど、最低賃金で働くのはとか、まあ妙なプライズだけ持ってる人も時にいますので、それを耐えて貯めていって自立式にしていっていただくと、まあ、まあそれを辛い時があるでしょうから、保護者がそこを聞いてあげる、
寄り添って支援して励ますっていうね。
そうね、どうですか、ね、石川さんの、まあ、知ってる限りで、その一度、まあ、社会にというか、まあ出てこられてまた戻られる方とそのまま復帰される方、割合的にどれぐらいの感じなんですか？
全国的な平均でいくとですね、はい、令和4年の、再犯率でやっているんですかね、はい、新規に検察庁さんが捕まえた犯罪者の40何パーセントでしたかね、 50% 近い数字
半分ぐらい
が再犯者なんですよ。
自立していく、
いや、まあ、そういうことですよね、まあ、だから半分の人は再犯しちゃってる
っていう、
ですから逆に言うと犯罪者に対してどういうふうになったら犯罪しにくくなるかというと、犯罪をした人に対してケアする方が効率が良いと、初めて悪いことをする人呼びませんので、はい、でそういうのでケアをすると、でも一方では被害者がいますの で、
そうですよ、ね、
被害者にとってみると、うん、なんで悪いことした人だけがこんなにケアされるの、国があって、私たちはっていうような形の思いを持たれる方もいらっしゃいます、
はい、本当にだからこの更生保護活動っていうのは私たちにとっても実はとても近しい話ですよね。私こう話をしている、もしも万が一何か犯罪を犯す可能性はゼロではないわけです。私もです、わからないです、こればっかりは。けどその時に支えてくださる、社会復帰していく時に先ほどお話された寄り添って支援して励ましてくださる方がいたら、よし頑張ろうって思えるんじゃないかなって、お話、その実際自分その立場今そのあれじゃないんですけどね、でも 50% がその再犯しないっていうのは、これはやっぱり大事な仕組みですよね。
再犯者が 50% もいるところに、行っちゃいますけどね、僕らは。
50% どう捉えるか
かなっていうの。でももしなかったら、
この制度があっても半分を再犯するのかって言われると立場がないですけどね。
でもこの制度があるから 50% であるっていうふうなこともお伝えしていいんじゃないかなとは思い、
平成14年をピークに、今からだから、今年が、36年で経った20年ぐらい、20年ぐらい前から下がってるんですよ。絶対数はずっと下がって、はい、去年は少し上がったんですけど、もうピークはもう過ぎていると。絶対数、例えば宮崎で保護観察中の人って、僕が現役だった頃、それこそ、平成時代にはおそらく600人ぐらいいたんですけど、今は宮崎県内で保護観察中の人って150人ぐらいしかいないので、その意味では治安は良くなってるし、悪いことしてる絶対数は減っているというのは間違いないと思う。
分かりました。まだまだお話聞いていきます、ではここでまずリクエスト、石川さんご紹介してもらっていいですか？1曲目
ありがとうございます、はい、23年の単身生活のスタートが沖縄でした。で、まあ、1回目の勤務はあっという間に過ぎてそんなに残ってないんですけど、2度目が50歳過ぎていきまして、でそれからちょっと沖縄に染まりまして、すごく沖縄が好きになりました。だから沖縄の歌をお願いしたいと思ってます。
曲名と、じゃあ、
はい、それじゃあ、なだそうそうビギンさんのお願いします。
ありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出と食わせても面影探して蘇る日はなだ。そうそう、一番星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱい悲しみにも喜びにも思うあの笑顔、あなたの場所から私が見えたら、きっといつか
今日はですね、厚生保護法人宮崎県厚生保護協会の、ね、事務局長でいらっしゃいます石川さんをですねゲストにお招きしまして、厚生保護活動を通し誰一人取り残さない地域社会実現に向けというテーマでお話をしております。はい、はい、石川さんに、ね、先ほどですね保護士活動としてのお話ね、本当深く深く教えていただいたんですけども、この保護士としてですよね、活動していく時の魅力とかやりがいとか、まあ、いろんなドラマがあったかと思うんですが、そういったことをですねちょっと教えていただけたら嬉しいです。
はい、はい、先輩保護士が辞めていく時に、まあ機関紙を作ってるんですけど、そこに投稿してもらってます。そうすると保護士活動の思い出ってして、いろんな自分の楽しかったことが書いてるのが、よくあるのがですね、担当してた少年が街で会って挨拶をしてくれたと、とか今度結婚するんですって言って結婚式に呼んでくれたとか、だから子供ができたら子供を連れて挨拶に来てくれたとか、知ってる宮司さん、神社の宮司さんはですね、初七日っていうんですか、初参りっていうんですか、赤ちゃんが生まれて
お見舞い
に来てくれたのが嬉しかったとかいう保護士さんもいましたね。自分が担当した人が赤ちゃんを連れて自分の神社に宮前に来てくれたとか、よかったっていう
地域だからこそそれができるんですかね。
だからそれ保護観察官にできない、
そうですよね。
だから僕に成功事例を聞かれても失敗事例しか覚えてない。保護観察官は再びその人と会うときは相手が失敗したときなんですよ。
もう一回
会うときは再び罪を犯して刑務所から出てきたに再度会うことはあります。でも保護士さんは街中で再度会ったときは赤ちゃんを連れてきちんとした生活を見てという時にやりがいを感じるというのをよく聞いています。
そうなんですね。これまで印象に残った厚生保護活動、その石川さんがですね、その保護士ではなくて、はい、前職というか、現職の時にですね、活動した印象的なお取り組みってありますか？
は
い、言える範囲で、
言える範囲ですけど、まあ、保護士さんと一緒になってやってなんとかなったケースっていうのもやっぱりあります。自分がもう前面に出ることはあるんですけど、先ほどのあれですけども、ある中学生の女の子の担当したんですけど、家にも帰らないよで化粧して街角に立ってるような女の子だったんですけど、学校の校長先生上がりの保護士さんが担当して、おいこらおいこらってやりながら、結局は夜遊びが収まらなくて、妊娠して、
はい、
で少年に 入れたんですね、うんうんうん、こちらからこのままでダメだって言って、うんうん、で少年院で中絶して、うんうん、そして出てきて今度はまた少年院の指導を受けたので、うんうん、でしょうけど出たら今度は高校に行くと言い出して、うん、
高校に
で高校にちゃんと行って、まあ全寮制の高校で行って、はい、そこでちゃんとあの1年間ちゃんとしたっていうところで、うん、もう合格っていう通知、はい、作業をして転勤していったっていうのが、うん、唯一ちゃんとした図書室かなというような気がしますけどね。
見えない部分ですよね、保護司ではない、
は
い、
でもそれは必ず裏に保護司さんが、うん、いろいろ聞いてくれて、はい、で先ほど申しましたように、うん、監査署は法的措置を取るというところだけしか出てこないので、はい、その裏の苦労というのは、うん、なかなか終わらないけどその学校を訪問したんです、うん、その保護さんと、
はい、
全寮生の、
はい、
そしたらそのまではおい近場とかこの野郎とか言ってた女の子ですね、うん、その時はこうしてくれました、
手を振って
手を振ってまたねって、それだけ覚えてますね、またねって言ってくれたよね、
またねって、そうですか、う
ん、めったとないです、
でもそういったその対象者と の, そのコミュニケーションというか、うん、あの関係性なんです。それが、ね、最近とても悲しい事件があったということですね、まあ、皆さんも社会で、ね、うん、いろいろな報道でご存知の方も多いと思うんですけど、それをちょっと岸田さんお話、
はい、今年の5月ですが、はい、滋賀県大津市で、また私と同じように保護司連合会の事務局、厚生保護協会の事務局だったんですかね、どちらかの事務局長がやられた方が、うん、保護観察の対象者との面接中にどうも殺されたらしいということで、うん、まだ精神鑑定とかしていて、まだあの装置されてるわけじゃないんですけどというふうに言われてる事件があるんですけど、まあ75年経ちます。今年で厚生保護制度っていうのができて、国が正式に作って保護司の制度を作ってですね、はい、それまでに過去に一度今回を除いて、一度もう終わった対象者に殺害された保護司さんがいるっていう話は聞いてたんですけど、
はい、
今回の事件がそれ以来っていう何十年ぶりっていうことで、まあ、非常に驚いているんですし、まあいろんな影響が保護出るんじゃないかなと、もう単純に保護司さんのなり手がなくなるんじゃないか、
はい、
保護司さんがなると思ってもご家族が心配して反対されるんじゃないか、もう一方では真面目になろうとしていた保護観察の子とか仮釈放の人が俺たちに対する白い目がもっと強くなるんではないのかっていうような、でそのそういう風になっちゃうのも嫌だなという気で、今回の事件を受けて保護司辞めるっていう人はほとんどいないと聞いてます。
いない、
うん、まあ、新しくお越しになろうという方で辞退されてきた人は何人かいたというふうに聞いておりますけども、
はい、
これがあったからすぐに辞めるとか、
うんうん、
でまあ、いろんな事情で辞める方はおられると思うんですけども、はい、直接的に保護司さんがこれで困った、あの、減っていってるということはないと聞いてますけど、
そうなんですね。やっぱりこう大事さ、その取り組みの重要性っていうのは皆さんやっぱりご存知なので、辞めますっていう声がね、うん、なかったんでしょうね、その、うんうん、いろんな全国で流れですね、
うん、国の施策なんですけど法務省のっていうとなんか硬い感じですけど、はい、実際は地域を、に住む地域を代表する保護司さんが愛情を持って接してくれて地域を、まあ、住みやすくするっていう活動なので、まあ、さほどそんなに、っていうことですね、はい、
地域ってさっきね何回も出てきてますけど、はい、この地域社会との出てねつながりなんですが、知っていただくための取り組みっていうのもですね、あのこの地域の方々に知ってもらうということも大切なことだとは思うんですけど、どんなその地域の方々へ啓発であったりとかっていうと、
はい、保護司の活動、先ほどケース活動言ったんですが、実はもう一本柱がありまして、
はい、
犯罪予防活動といって、まあ、広報宣伝をしていくわけです、ね、あの、うんうん、住み犯した人の立ち直りを理解して、まあ、雇ってくださいだとか、うんうん、まあ、普通に扱ってくださいねとか、あの住居がなければ貸してくださいねとかいうような形の呼びかけていく運動をしてます。あの社会を明るくする運動ということで、うんうん、はい、今年で73回目かな、4回目かな、
はい、
でずっと昭和25年からスタートしてるはずなんですが、は
い、うんうん、
まあ、あまり知られてないです。毎年7月やってるんですが、その一環でですね、はい、小中学生の 人たちに、はい、罪を犯した人たち、日常の学校生活とか家庭生活を通じて罪を犯した人の更生だとか、うん、安全安心の社会になるためにはどうしたらいいかということをテーマに作文を書いてもらってます、はい、明日、もう締め切られて今年のは、はい、明日は県の審査会があるんですけど、私も審査員なんです、でそこを見るとですね、うんうん、私がもうこんな20年前の作文は本当学校でニワトリを飼ってます、ウサギを飼ってます、ウサギとニワトリにおはようと言うと明るく返しますから社会が明るくなりますというぐらいの可愛い作文だったんですけど、最近の新聞記事作文の内容はですね、まあ学校の先生の指導もあるんでしょうけど、インターネットで高生高生と調べましたと、保護士が5万人定員に対して4万7千しかなく報酬不足で困っていますとか、そんなことを載せてくれたり、更生法施設っていうのがあって、刑務所を出ても行くとこがない人をそうしていく、こうケアする施設もあるんだから諦めたいで生活していってほしいですというような形で、僕らでさえ言わないぐらいのことを内容に書いてくれるような福音が増えてきてるんですよね。だからその意味では70なんかやって更生法に対する知識、インターネット上かもしれませんけど昔に比べてかなり深まっている、知られてきたかなと、知っている人は知っているという形で、
そうなんですね。なんか、ね、知っている方が今回ねラジオを通じてですね、知ってくださる、あ、そうですね、そういうこと、そういった取り組みなんだということをですね、たくさんの方がね、知っていただいてるんじゃないかなとは、
ね、
きっかけになって、はい、でその取り組みの一つが今日ね、準備していただいてる、はい、なんですけど、はい、ご紹介いただけますか。
はい、もうですか。
はい、もうです、はい、
さっきの話なんですけど、はい、沖縄転勤してですね、はい、これはいかんと思って芸を身につけなきゃいけないと思って、沖縄三線を、53歳の時に、はい、週1回か2回かずっと1年か2年真面目に通いました、はい、で、まあ、歌うようになって、で先ほど言った保護司会さんとか厚生調整会さんの懇親会にはですね、三線片手にあちこち沖縄に限らず、はい、長崎県だったり福岡県だったり、はい、熊本県だったり、宮城県の仙台まで行ったんですけど、
そうなんですね、で
そこで歌って、はい、まあ慰労するっていうんですか、してました。だからなんかすごく沖縄が公務員生活の転勤のスタートだし、はい、今の退職後の生活の一つの、まあ、趣味というか、になってます、
はい、そんな三線を今日は ね、スタジオに持ってきていただいて、
皆さんに知っていただいて、その活動の中でね、一つとして活動のもうライフワークみたいなね感じで、はい、
そうです
ね、じゃあ準備、ちょっと準備を
準備します、
はい、お願いします。
ちょっと、
お願いします。じゃあご準備の間ですね、はい、
山本さん、私初めて三線ですかね、
はい、
私も三線見ました。
結構もっと
重かったですか。
重量感もあって、
はい、
綺麗ですね、見た目も。
見た目もね、美しくて、さっきリハーサルでちょっとね、はい、演奏していただいたんですけど、はい、ね、
音も結構響いて、
はい、
今日は石川さん、かりゆしっていうんですかね、沖縄のこのね、
はい、
衣装です、
衣装です、
素敵な、はい、
一気に沖縄っぽい
ように、
はい、
はい、今日はね、演奏していただけるということで、
はい、はい、
じゃあ準備ができ次第お願いします、はい、
大丈夫でしょうか、
はい、
はい、
デンサー節っていう曲があります。まあ、沖縄の、まあ、言い伝え節、昔からの言い伝えを歌った歌なんですけど、それを一番歌ってですね、そのメロディーで後世のための歌を作ってきましたので、はい、そちらの方に移り変わっていこうと思ってます。
お願いします。
デンサー節チュクティわらびんちゃにゆうまちしきんいましみなゆしるわんねにがゆるでんさすりでんさThank you. セブシチュクティウマンチュニウマチチキンに居場所と出番を作るが構成連鎖数に連鎖一人でできるは反省みんなで支える構成社会復帰の基盤は仕事と住まい連鎖数に連鎖広い羽をつけて社会を明るくするんだ立ち直りを支える地域の力連鎖数に連鎖
市にあの構成武士、
はい
ね、みんなで支える
地域が支えるっていう大事なキーワードがたくさん散りばめられてましたね、
はいうんはい、お話を伺って作ってきました一週間かけて考えてきました
私のために
あの、うん、実はその三振一人でやってるんじゃなくて、うん退職するまでは一人でやってたんですけど宮崎に戻ってきてからあの子供がインターネットで調べてサークル探してくれたんですね、うん、それ宮手芸三振会っていうサークルが宮崎市内にあって今 そこに入って、練習したり、まあ、地域の自治会の敬老会だったり、うんはい、そういえばあのクイーンエリザベスが西南に初めて来た時に歓迎、
はい、
の夏にも呼ばれて歌ったことあるんですけど
そうですか、う
ん、そんな有名な名前ないんですけどねだそこをしてるんですけどそれを練習場所がですね、はい、先ほど言いました厚生保障の宮崎西部 JR 駅の近くの宮崎、はいはい、そこの会議室をただでお借りしてるんですよ、うん、でそこに今毎週あ毎週じゃない月2回集まっていただいて練習してるんですが、うんうんその関係もあって去年刑務所にいた OB の方も厚生保障で働いてるので入ってるんじゃないですか働いてるので、うんはいまあ、声をかけていただいて宮崎刑務所の共生展っていうのが11月に毎年あります、
はい、
刑務所作業製品の展示即売会っていう形で去年そこにイベントステージイベントってあるんですよね、
はい、
それに初めて出演させていただいてそれが夢だったんです、あの刑務所の共生展よく行ってたんですけど、はい、せっかくだから、うん、ああいうとこで歌いたいなと思って去年実現したんですが、はい、なぜか今度宮崎刑務所は閉庁になる、
はい、
来年再来年ですか、はいでまあ、今年までまだ あるということで今度の11月の2日と3日土日ですけど、まあ、4日月曜日休みなんですけど2日と3日に強制展が多分最後かもしれませんけど宮崎刑務所であるんですけどそこの2日目の10時に、
はい、
去年は30分だったんですけど、
はい、
今年は1時間
わ倍になって、
まあ、20人でしあ10人でしますからすぐできるんですけどあのステージの声がかかってそういう意味ではまあ三振やっててなぜか人 の,、
うん、
その構成の話とかくっついて、
ね
はいうん、今思ったのはこの替え歌を本番で歌っちまうかなとか、
うん、そうか理屈じゃなくて届く音楽というに重 な, れ、うん、重なっていくっていうのはとってもいい啓発素敵な
そうです、ね
ね、なんかシンパシーなんかねシンパシーエンパシーがね、うん、広がっていく
ありますね音楽
ってねすごくありますはい、
うんそれでは石川さん2曲目ご紹介してもらっていいですか
そうですね、
はい、
あの退職してから孫ができました
お
今3人いるんですけど、
は
い、
あそうなんですね
あの単身赴任の時はあんまり子供見ても可愛いと思わなかったんですけどなんか一緒に生活して、まあ、あの近くに住んでいるとすごく子供って可愛いんだなと、うん、あの思うようになりましてでやっぱり沖縄の あの歌で、ナダソウソウっていう曲が、あ、なすいません、わらび、ナダソウソウね、ナダソウソウがやってきましたので、はいはい、わらび神か、
はい、
あ、子供の神様、あ、子供は神様よって意味なんですけど、はい、わらが神をお願いします。
はい、
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は更生保護活動を通し、誰一人取り残さない地域社会実現に向けをテーマにお送りしております。
はい、三振ね、うん、心に響き、
よかったですね。
よかったです、はい、ありがとうございます。
替え歌もよかったです。
よかったです。はい、はい、であのね、先ほどからその更生保護活動であったり、うん、保護者の取り組みであったり、いろんなことをですね、あの分かりやすく教えていただいてたんですけど、うん、あのやっぱり対象者の方が何かしら犯罪を犯してしまってるっていうことは事実あって、うん、でその背景に被害者の方々、ご家族への方、ね、被害者のご家族の方々もいらっしゃると、当然いらっしゃるんですけど、その方々への思いにですね、応えるためのこれは制度というのもあるんですよね。
はい、
はい、
もう10年ぐらい前から始まったんですけれども、はい、被害者さんのに配慮する食材指導ということも、もちろん交換させる官が保護者と一緒になって本人にするとともにですね、
はい、
保護観察所では被害者担当保護士という特別な保護士さんをお願いして、あのケースは持たずにですね、被害者からの相談だけ受けるという窓口も置いてあるしますし、
はいはい、
被害者さんが希望すれば、今この人の保護観察の状況はこうなってますよとかいうのを、まあ半年に1回ですけど、ね、はい、とか、まあ会社が出てきたらすぐだとか、その中身をですね、お教えすると、まあ住所とかそういうのは、はい、いろいろこうトラブルが発生するときは教えないんですけど、
はい、
実際やってる保護観察の中身を教えたり、まあ、あの困りごとがあったら相談を応じたり、またはどうしても被告加害者に言いたい、このことだけは言って、
はい、
行きたいっていうようなことがあれば、保護観察所の方で、その本人を担当する保護観察所の方で、ご意見をお聞きして本人に伝えると、で場合によっては本人の反応も、被害ということもできます、はい、 で、私も少しした事はあるんですけど、厚生法委員会っていうのがブロック帯にあって、ここは仮釈放を決定する少年院とか刑務所から早めに出すことを審査する機関なんですけども、そこでも被害者の方が申し出れば、うん、仮釈放についての意見、まあ賛成、まあ、ほとんど反対です、はい、とか、もし出したら私の近くには住ませないでくれとかいうようなご意見なんかがあるんですけども、そういうご意見を直接委員が聞いた上で、仮釈放をどのような仮釈放をするかとか、期間をどうするかとかいうようなことも、取り組んでいます。最近あのどっかの工業学院のおじいちゃんが運転間違って、あのお母さんと子供を亡くして、はい、で、あの被害者のご主人とそのお父さんが刑務所に行って本人と面会したっていうニュースをご覧になったと思うんです、はい、昔はできなかったんですけど、今はそうやって被害者の方が申し出れば刑務所で本人と面会するとかいうような形で、まあ、国自体もやっぱり被害者のことをよりこう
ケアしてい
くっていうのは以前よりも増えてきたかと、まあ、それで十分だとは言えないと思いますが、そういう制度もできているということでございます。ただ自分で申し出るのが前提なんですよ。
ご自身が、
ご本人または被害者の遺族の方が、
はい、
でもなかなか思い出したくないという方も、
そうですよね、
だから全員がそれをするというわけにはいかないんじゃないかなという気がしますね。あのお話聞いてるとしたかったけど、思い出すの方がもっと嫌だ、
その時のことを、
その方が嫌なんだという、
それは10年ほど前ぐらいから、
多分、平成17、18年ぐらいから制度が動き始めてた、うん、はい、だんだん少しずつ進化はしてますけど、だから被害者も含めて全ての人にその平和ととかいう視点では、うん、SDGs につながっているのかもしれませんし、 その被害者の視点はですね、一方で、全て立ち直りたいと思う人に対しては、そういう厚生法の制度で立ち直りを支援していくと、誰一人取り残さずというところも SDGs につながっているというふうに、私は思っています。
社会で社会が安定してる、社会不安がなくなるっていうふうなことはね、それこそ今世界的にいろんなこと起きてるけれども、私たち小さなコミュニティの中での安全、安心っていうのが広く世界的な安全安心につながっていく、本当にここから変えていくっていうことがね、その手厚くしていく仕組みとして、相互コミュニケーションしていくっていう仕組みがもう10年前からスタートしてっていうね、
20年
ぐらい、ね、そう、でも、ね、それがなかったっていうことは ね、それ以前、ね、苦しかったでしょうね、被害者の方々、言いたい方々がいたと思うので、変わってきてるということですかね、ありがとうございます。そういったお取り組みですね、粛々されてらっしゃるその厚生保護活動なんですけど、いろんな課題あると思うんですよね。その課題についてですね、どんなことでもいいので教えていただきたいんですけれども、
はい、はい、今回出演させていただくなった経緯にですね、延岡方面の方から厚生協会の方の、まあ、参上会員っていうかが、まあ、失礼ですぎかとか都城に比べると少ないなというのが気づきまして、延岡、はい、方面でなんかこういなんか伝えることはできないかなということで、今回ご紹介いただいて出演させていただいているんですけども、厚生保護協会大体年間に500万ぐらいなんですけど、その半分ぐらいを保護司会さんなり厚生保護助成会の人、厚生保護施設なりに助成していってるんです。でもその会費は何かというと、まあ、皆様の寄付金が半分以上、7割8割を占めてるので、でその、まあ、30回ってない年間1万なんですけど、
はい、
それの、まあ、CSR っていうんですか、はい、企業の病気でもちろん清本哲子さんとか、の病気旭化成さんと来られてもちろんなっていただいてるんですけれども、の病気商工会会さんとかいっぱいなっていただいてるから、また一層広めて、ちょっと金銭的に 余裕ができたら、実は保護資産って会費取られてるんです。
そうらしいですね。これもちょっと初めて聞きました。
だからまあびっくりして、僕はもう当たり前かと思ったら、会費を取られるボランティアってねえよって。
そうですよね。
でも手弁当でやる必要なんだっていうことね。
でも会費も取られてるって言って、なかなか友達に言いにくいとかいう人もおら
ず、本当ですね。
だそういうところが少しでもね、会費が安くなったりできるには、私ども厚生保険協会が、ね、財源が潤ったと思うんですけども、全国に50あります、厚生保険、都道府県ごとの厚生保険、予算の少ない方から3番目なんです。
宮崎が、
要するに貧乏なんですよ。だから、まあ、少しでも、まあ、こういうお話が入った時にご協力いただければと思ってます。
これは企業でも個人でも、はい、ということですね。もう
私は企業の方が大好きで、企業だと二口三口の可能性がありますから、個人に二口ってちょっと言いにくくてですね。ただ個人だとですね、税額控除といいまして、ふるさと納税みたいに、ご寄付の2000円控除した、4割が直接所得税から引かれるとかみたいなこともありますし、法人でしたら特別枠で、控除できるとかいうようなこともあります。
なるほど、
みんなで支えていく仕組みですね。
そうですね、
はい、
この問い合わせ先などをじゃあ、
厚生保険協会もあるんですが、延岡の保護司会がございます。延岡市本工事っていうんでしょうか、はい、地域づくり、社会づくり共同会とかなんかいうところの2階に、延岡地区の保護司会がございますし、延岡市民共同まちづくりセンター2階にあります。電話が、098-220-0124、こちらに保護司になりたいとかいうことがあればお問い合わせいただくと、保護司さんが対応してくれることになってますし、私でもおります宮崎保護観察所、電話が 098-524-4345、 こちらに直接聞いていただくことも可能でございますので、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ最後にリスナーさんに一言ありますか？
保護司さんを応援してください。
はい、まずはこう知ることから
ですね。そうですね、知ることからですね。
はい、はい、さあではラストマンバンバーがビギンのおじい自慢のオリオンビール、
こちら最後にですね、はい、皆さんと一緒に乾杯。これがうちの宮崎さん司会の最後の曲、いつもこれなんで、これで締めたいと思ってお願いいたしました。
山さん、じゃあ今回、はい、いかがでしたか？もうあっという間でしたね。
そう、あっという間でしたね。はい、本当にいろんな事件事象がね、起きてしまってる今の社会です。で、それはその方の原因って皆さん思うかもしれませんけど、そうではなく社会がそうしてしまっている。これ本当に何かの原因が何かの不安になって、どんどん社会不安になって、例えば強盗が起きたりとか、生きる術がなくなったりとかということで、どうにか生きていくためにその方法しか取れなかった方々がいらっしゃるかもしれませんね。だからそれはいい悪い、決していいことではないです。決して患者を犯すことはですね。だけどその方々が復帰することもやっぱり人権として持ってる。で、そこで手厚く、例えば支援する、先ほどお話しされた本当に寄り添って支援して励ます方々の存在があるからこそですね、社会に再度チャレンジしてみようっていう方々が増えていくことで、きっと見えない場所で豊かになっていく、そういった種が落とされて育まれていって花が咲いていくんじゃないかなとは、今日の下流市のそのお洋服のようにですね、豊かな花がね、開いていっていただけたらなって心から思いますね。
はい、今回のゲストは厚生保護法人宮崎県厚生保護協会事務局長の石川隆明さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上電熱の提供でお送りしました。
だからとビールに隠したうちなの夢と飲む
自慢のお塩。